おはようございます。高原豪一郎です。先日我が家の小学校1年になる女の子が1週間ほど緊急入院することになりました。小児喘息だったんです。入院当初は薬の副作用もありぐったりしていたんですが、回復するに従ってとっても元気になりました。そして同室の友達や看護婦さんにイエス様についていろいろ伝えたそうです。それでついたあだ名がキリスト教だったそうです。ところが彼女にとって、とても辛いことが毎日あったんです。それは夕方にやってくるお別れタイムなんですね。そこの病院は6時半になると付き添いの家族は全員退去しなければダメなんです。時間が近づくとどの子もお母さんにしがみつきます。そしてお母さん行かないでって言うんですね。6時半になると館内放送が流れます。そうすると小児病棟全体が子供の泣き声でいっぱいになるんですね。私の子も例外ではありませんでした。行かないでお母さんってしがみつくのです。そこで家内が言いました。お母さんが出て行っても神様はちゃんとご存知よ。神様はいつもあなたのそばに寄り添っていてくださるのよ。すると娘は言いました。私見えない神様より見えるお母さんの方がいいもんって言うんですね。しかりその通りです。人は皆確かめることのできる形で神を知りたいんです。そしてそれは実はとんでもない間違ったことでもないんですね。聖書自身がこういうふうに言ってるんですね。私たちが聞いた方、目で見、じっと見、私たちの触れた方、すなわち命の言葉について。神様は目に見えない方。しかしイエス・キリストは私たちが聞くことのできる声で語り、私たちがじっと見ることのできる形で現れ、私たちが手で触ることのできる人間として来てくださった神なんだ。それがイエス・キリストなんだ、と弟子のヨハネは言ったんですね。ところでキリストはなぜ人としてこの世に来てくださったのでしょうか。それは罪人を罪から救うために来てくださったんです。ある時のこと、ちょっと太る気味の男性ドライバーが高速道路で運転しておりました。すると前方から来る車のヘッドライトがパシッパシッと何か合図を送ってるんですね。しかも頻繁に送ってくる。何かあったのかなと思ってよくよく見ると女性ドライバーです。そして大きい声で何か言ってるんです。唇の形を見るとなんとブタって言ってる。ブタブタブタブタブタって叫んでるんですね。彼はですね、自分が気にしてることを言われまして大変立腹しました。そして車のすれ違いざまに黙れブスーと怒鳴り返したそうです。次のコーナーを曲がった時びっくりしたんですね。なんと高速道路に豚が紛れ込んでたんですね。急ブレーキ踏んだものの間に合わず豚を跳ね飛ばしてご本人も事故になったんです。彼は豚と言われた時自分が叩けられたと思って怒鳴り返したんですが、実は女性ドライバーは自分のことを心配して警告の意味で教えてくれてたんですね。それなのに黙れブスーなんて言ったことを彼は悔やんだに違いないんです。ところで聖書は人間に対して一貫して言ってることは、人は罪人である。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができない。人間には神に対する恐れがないということです。キリストの習慣に言っても二言目には罪罪罪というのでもううんざりだ、黙れって言いたくなる方もいらっしゃるでしょう。しかし神は人間をあざけて罪人呼ばわりしているのではなく心配しておられるのです。もし人が神から離れたまま死を迎えるなら永遠の裁きを受けなければならない。今はフルスピードで快調に人生を飛ばしているが、次のコーナーには死が待っている、滅びが待ち受けている、破滅がすぐそばまで近づいている。そのことに 気づかせたいのです。そして気づかせた上でこの罪からの救い主を示したいと望んでおられるのです。ですからしつこいほどに罪について語るんですね。今から2000年ほど前、イエス・キリストは十字架にかかる前に裁判を受けられました。裁判官はローマの総督ピラトという人物です。彼はイエス・キリストを調べれば調べるほど何一つ罪のない方だと分かったのでした。この方はユダヤの権力者たちの妬みによって訴えられているということが分かったのです。すでに扇動されて冷静な判断ができない民衆を一瞬にして正気に帰らせるために裁判官ピラトはショック療法を試みたのです。それはリンチにかけて瀕死の重傷を負ったイエスを見せることで同情心を民衆から引き出そうとしたのです。聖書にこう書いてあります。それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。さあこの人です。しかし人々はこの方を十字架につけろと叫んだのでした。この方の正体を知らなかったからです。しかしイエスの正体を知っておられる方がいます。それはイエスを使わした天地万物の作り主である神です。人の心の奥底までもご覧になる方、私の人生の裏も表も知り尽くしておいでになる方、もし私たちが自分の罪に気づき、死を前にしておののいたなら、皆さん、神に対して、キリストを指し示してこう言ってください。見よ、この人です。この人が私の罪を負ってくださった方です。この方が私の汚れを背負って傷だらけになってくださった方です。もし私たちが、自分のしでかしたトガに狂いそうになったら、自分の両親に向かってこう言うんです。見よ、この人です。私のトガのすべては、この方の上に乗せられました。この方が私の身代わりとなり、すでに傷を受け、十字架で裁かれてくださった。もし私たちが死の恐怖に凍りついてるなら、自分自身に言い聞かせてやってください。この人を見よ。この方は私のために死に墓に葬られたが三日目によみがえった方である。誰でもこのイエス・キリストを自分の救い主と信じる者は天国に復活することができるんです。さて、昆虫の蝶々には四つの変態段階があります。卵、毛虫、サナギ、そして成虫、蝶の時代ですね。卵から帰ったら、まず、青虫やゲジゲジの毛虫になります。その頃の姿は醜く、歩みはのろく、しばしば、その毛には毒があります。これはちょうど人間のようです。生まれて大きくなるにつれて、やることも思うことも、成長は遅く鈍く、毒のある人になるんですね。やがて毛虫は、さなぎになって、死んだようになります。このサナギというのは、どことなく、棺桶に似てると思いませんか？しかし、もしここで、人生終わるならば、一体、何の意味があったのかと思うんですね。生まれて、嫌われて、棺桶でおしまいと。しかし、このサナギの殻を破って、蝶が生まれてくるのと同じように、キリストを信ずる者は、死の殻を打ち破って、天の世界に羽ばたいていく命が与えられるのです。やがてキリストが天から再び来られるとき、キリストを信じている者たちは、たちまち一瞬のうちに栄光の姿に変えられ、天国へ引き上げられるということが、繰り返し繰り返し約束されているのです。神は、自然界を通して、復活の体は、今の体と全く違うものであるということを示してくださっているようです。さて、問題はこの命を受け取るということです。難しいことはありません。キリストを私の救い主として単純に信じて受け入れることだけなのです。どうぞ神様に心を開いてこの方を受け入れてください。